はい、どうもご苦労様です。ご紹介いただきました岡山県労働者学習協会の長久と言います。で、執行委員会の資料を見ていたらですね、部会執行委員会今日で今年度最後ということで、まあ、本当に、お疲れ様でした。で、これでお役御免になる人もいれば引き続き来年度もという方もおられると思うんですけど、もう大体決まってるんですかね。
大体これから選挙ですけど。
あ、選挙。なるほど、わかりました。まあ本当に1年のに、締めくくりにふさわしい、まあ会議に今日していただければなというふうに思うんですけど、でさっきもあったように午前中はまあ平和、特にまあ核兵器の問題について。学習しようということで、まあ喋ってくれというお話があったので、資料を準備してきました。で、こういう資料お手元にあると思いますが、これに基づいてお話をしていきたいと思います。で、まあ時間は1時間から1時間アバウトな時間なので、まあ喋りながらちょっと時間調整をしたいと思います。で、まあ、タイトルは核兵器ゼロへの挑戦、ボイス&アクションと書いてるんですけど、まあ、やっぱり平和問題で今一番熱い焦点になっているのが、やっぱり核兵器の廃絶問題だろうと思うので、まあ、それを中心にお話ししていきたいんですけど、まあ、前半は、まあ、それの前段として、ね、聞いていただきたいというふうに思います。で、1ですけど、今年もまた夏が来るということで、まあ、夏はやっぱ日本人にとってやっぱ戦争ということで非常に結びつきやすい季節なんですよね。で、まあ、なんでかっていうと、1945年のやっぱり戦争の体験っていうのが、やっぱり夏にほぼ集中、ほぼではないですけど、大体多いんですよね。で、特に、まあ、岡山でも6月29日に岡山空襲がありました。で、まあ、8月には原爆投下ですね、広島長崎で、8月15日に、敗戦終戦ということで、まあ、非常にやっぱり夏は、まあ、そういう戦死者の方の慰霊をする機会も多いですし、戦争についていろいろマスコミで取り上げられるという機会も多くなってくるので、やっぱ夏は平和運動も非常に意識的に取り組まれる季節でも、まあ、あるということです。で、今年もまた6月今入りましたけど、もうすぐそういう夏の季節になっていくということです。で、ちょっとその前の歴史から入っていきたいと思うんですけど、で、日本の中で、戦争が、まあ、本当に目の前に現れてきたっていうのが、1944年の11月頃からで、この頃からですね、日本への空襲というものが始まりました。で、まあ、それ以前にですね、もう敗戦はもう決定的だったんですけど、1944年の7月のマリアナ諸島サイパン島の陥落で、これアメリカの戦略爆撃機 B-29 というのがありまして、その飛行距離がですね、サイパンから日本へ爆弾を落としてまたサイパンへ帰っていくということが可能な距離なんですよね、そのサイパン諸島、マリアナ諸島というのは。で、そこがアメリカに占領されて、 B-29 がですね、そのサイパンから飛び立って日本へ爆弾を落としてまたサイパンへ帰っていくということが可能になったので、日本本土の空襲が本格化していくということになりました。で、まあ、この時点でもう勝敗というのはほとんど誰の目にも明らかだったんですよ。で、もう無条件降伏すべきだったんですが、で、昭和天皇と、まあ、軍部ですね、戦争指導部は、国体維持、つまり天皇制を維持するために、まあ、もう一戦果上げて、条件のいい時に、天皇制の維持を交渉に乗せて、戦争を終わらせたいと。負けることは分かってるんだけども、もう一戦果上げてからということで、戦争の継続へ突き進んでいきます。そして1945年2月頃からですね、米軍は市街地への焼夷弾による無差別爆撃を開始していきます。で、1945年の11月から2月、1945年の2月とか、まあ、3月10日の投降 東京大空襲があるんですけど、それまでは大体軍事基地とかですね、軍事拠点、軍事工場などを爆撃していたんですけど、1945年の2月から3月ぐらいからですね、まあ、もろにですね、町の上に爆弾を落とすようになってきたということです。で、この焼夷弾っていうのは、アメリカ軍が特別に開発した、この日本の市街地を焼き尽くすために開発した、兵器というか、まあ、爆弾でありましてね、まあ、木造です、だったんですよ、当時日本の家屋っていうのは。で、本当にまあ、その、いかに被害を絶大なものにするかということで開発された焼夷弾というものを、まあ、市街地に撒き散らしていったんですよね。で、その結果、8月15日に終戦を迎えるまでに、民間人はですね、80万人亡くなっているんですけど、そのうち約50万人が日本国内の死者で、つまり1945年の絶望的な戦いの中で、まあ、殺されたということです。で、1945年の3月10日の東京大空襲がありました。これはまあ一夜にして10万人が亡くなったと言われて、ものすごい空襲だったんですけど、それ以降日本の都市への無差別爆撃が行われました。で、アメリカ軍の爆撃っていうのはすごくって、ちゃんとリストを作ってまして、全国の主要都市の、これ出ない、真ん中。人口別にざーっとリストを作ってまして、一番最後は180まであったんですよ。180が熱海でですね、ちょっと字が汚いんですけどね、静岡の熱海で人口が多い順にずっとリストを作ってて、リストが高、人口が多い順にどんどん爆撃を順番にねやっていったんですよね。で、最初は東京3月10日でした。で、次、大阪とか名古屋とか神戸がどんどん大きい都市からやられていって、大体岡山はですね、大体これ正確じゃないんですけど、15番目ぐらいのリストに入ってて、6月29日に空襲がありました。で、大体これも数としてはですね、まあ不明確なんですけど、1700から2000人ぐらい亡くなっています。これも一夜にして、岡山が焼き払われたと。ということです。で、もう本当に順番に上からやっていって、64番目で8月15日を迎えた、64番目の都市が、焼かれた時点で終わったんですよ。で、残りの都市は空襲は基本的に免れているんですけど、たまたま早くこの時点で戦争が終わったから免れているということです。で、それは空襲の話なんですけど、4月1日にはですね、米軍の沖縄本島上陸ということで、沖縄戦が、民間の人たちを巻き込んだ地上戦としては唯一の戦場になりました。硫黄島なんかでも地上戦はあったんですけども、あれは島、ちっちゃい島ですけど、で、本格的な民間人を巻き込んでの地上戦というのは沖縄が唯一でした。で、民間人、兵士合わせて20万人の沖縄の方が亡くなっているということです。で、沖縄戦終結は6月23日。これは日本軍のトップの人がね、自決をして、一応これで集団的な抵抗が終わったという日が6月23日。だから2ヶ月半ぐらいですね、沖縄戦は、猛烈な地上戦がやられて、本当に民間人が、というか一般のね、市民の方が巻き込まれて、本当に悲劇的な戦争でした。で、6月29日の岡山空襲、8月6日広島、9日に長崎への原爆が投下されたということです。で、原爆投下のこれもですね、なんで広島長崎かというと、大体5つ都市の候補が挙げられてたんですね、原爆投下の都市の候補が。で、書きましょうか。原爆投下の候補地としてはまず京都があるんですね。で、広島、小倉、長崎、新潟、ちょっと字があるんですけど、でこの5つが大体、いろいろな、横浜が最初入ってたとかね、 長崎は最初入ってなかったとかね、まあ、いろいろあるんですよ、経過は。5つ大体絞られたんですね。で、この年には基本的に空襲っていうのは、目立った空襲ってなかったんですよね。で、京都っていうのは最後の最後まで爆撃の、やっぱり原爆投下の候補地に上がってたんですけど、まあ、アメリカ軍部のいろんな政治的な対立、京都に落とすのはまずいんじゃないかと、天皇の都だったところだと、日本人のメンタリティだというところで、まあ、落とすかどうか、かなり激論があったようですけど、最終的には皇嗣として残ってたんですけど、まあ、広島、長崎が2つ落とされた時点で、8月15日に終戦になったので、京都は原爆投下されなかったと。あのまま続いてたら、ひょっとしたら京都もね、原爆投下されてたかもしれないということですね。で、この8月6日に広島に落とされて、で、8月9日は本当は小倉に落とす予定だったんですよ。ところが、小倉の当時の状況がね、たまたま天気が悪くって、目標が見えなかった。で、急遽、小倉をやめて長崎に落とされたんです。天気でね、これ、長崎はね、その年のうち7万人亡くなってるんですけど、天気って言ったら、まあ、運ですよ、はっきり言ってね。たまたま、小倉が天気悪くって、長崎に落とされて7万人の人が亡くなる。まあ、本当にね、そういう、まあ、はっきり言って、運で、その人の、本当に何万人っていう人の命が左右されるような出来事だったんですよね。で、8月15日に、まあ敗戦をしていると。で、細かい、話はもっとあるんですけど、まあ大まかにはそういう流れで、終戦を迎えているということです。で、同時にですね、私たちはやっぱりその日本の侵略戦争についても知る必要があるということなんですよね。で、なんでそういう日本がじゃあ、米軍に空襲されたりですね、原爆を落とされて沖縄にですね、米軍がやってきたりしたのかということなんですけど、それはまあ日本の侵略戦争があったからなんですよね。別にアメリカ軍がですね、なんとなく思いついて日本にやってきたっていうわけじゃなくって、日本の侵略戦争がその流れの前段としてあるということで、ちょっとその話もしていきたいと思うんですけど、ちょっと歴史の話ですけど、日本は1868年に明治維新となったんです。明治維新、つまり徳川幕府が倒れて明治政府が樹立されたのが1868年で、現在2009年です。これだいたい141年なんですね、今年で。で、この辺でですね、1945年敗戦の年があるんですけど、ここが77年なんですよ。77年。で、ここからここが64年。で、この明治維新から敗戦まで77年がありました。で、ここの期間は日本は、ね、戦争をする国だったんですよ。戦争をする国。簡単に言うと戦争ばっかりしてたんですよね。で、ちょっと字が汚くて申し訳ないです。戦争しない国と。1945年以降は戦争しない国になったんですね。なんで憲法ができたんですかね。で、憲法ができたのはこの戦争の反省の上に立って、もう二度と戦争しませんと、そして武器も持ちませんと、世界とアジアに約束したのが憲法9条ですよね。で、以降64年間、まあ、基本的に日本の戦争は、朝鮮戦争なんか手伝ったりしてるんですけど、まあ、基本的には戦争をしてないということです。で、この戦争する国の中身なんですけど、すごいですよ。1874年に、もういきなりですね、台湾に、ひらがなで台湾に出兵してるんですよ。で、ここから日本の侵略っていうのが始まってて、まあ台湾出兵っていうのはいろいろ理由があるんですけど、まあ細かい点言いませんけど、で、この歴史学者の中には、この1874年の台湾出兵から、1945年のね、敗戦までだいたい70年間だと。だ、日本の70年戦争という人もいるぐらいですね、ここから始まってて、富国強兵、国を富ませるためには、 つまり軍備を強くすることが必要だということで、もうどんどん軍拡をしていったんですよね。で、1894年には日清戦争というのがありまして、1904年には日露戦争がありました。で、日清戦争に勝った日本は台湾を分取りましてね、1895年に分取りまして、以降50年間実は台湾というのは日本の植民地だったんですよ。50年間ですよ。植民地って意味わかります？台湾の人が台湾のことを決めるのに、決めることができなかった。つまり日本だったんです、台湾というのはね。日本教育が行われ、神社が作られですね、まあ本当に、日本化されていったんですね。台湾の人もたくさん日本兵として戦争に生かされておりますね。日清戦争、日露戦争。で、1910年には、朝鮮まで植民地にしまして、以降35年間朝鮮は植民地でした、日本の。で、1931年に満州事変っていうのがあって、満州事変。まあ、細かいことは言いませんけどね、これは満州っていう中国の東北部に、満州鉄道っていう、日本が作った鉄道が走ってたんですが、それを、日本軍がダイナマイト仕掛けてボカーンって爆発させたんですけど、これを中国の仕業だということで、それを口実に中国東北にわーっと侵略をしていって、満州国というのをですね、1932年に作ったんですよ。でっち上げた国をね、勝手に作ったんです、満州国。で、溥儀っていうね、清の最後の皇帝を、の人を連れてきて、ね、満州国の、トップにしたんですよね。で、1937年には、日中戦争が始まりました。で、1941年に太平洋戦争が始まりまして、真珠湾攻撃ね、パールハーバー、太平洋戦争ですね。で、太平洋戦、パールハーバーの前に実はマレーシアの、マレーシアに日本軍はイギリス軍と交戦してるので、真珠湾が一番最初はないんですね、実はね。でも太平洋戦争に突っ込んでいって、1940年に敗戦と。だから戦争ばっかりしてる。日清戦争、日露戦争、朝鮮は植民地にし、満州事変、日中戦争、そして太平洋戦争に突っ込んでいって、敗戦。で、この間ですね、どこが戦場だったかというと、すべて日本の外、見分かります？外だったんです。つまり、どこか攻めてきて戦争したっていうことじゃなくて、日清戦争も日露戦争も満州事変も、日中戦争も太平洋戦争も全部日本が外に出ていってした戦争なの。これ侵略戦争って言うんですよ。で、1945年になって、さっきも言いましたけど、日本が、アメリカの空襲に遭うようになって、すごい被害を受けたんですけど、で、日本の学校教育っていうのは残念ながら、この過程っていうのは全くほとんど教えられません。で、1945年の空襲の被害とか沖縄戦とか広島長崎の被害のことっていうのは一定平和教育が行われてるんですけど、ここについては全く教えられてないという、非常に何ですか、空白が、歴史教育の空白が起きているということを知っておいていただきたいと思います。で、この1931年から45年までの戦争のことを15年戦争とかアジア太平洋戦争というふうに言っています。で、その戦争で日本はアジアの人たちを2000万人約ですよ。殺したということなんですよね。2000万人って一言で言いますけど、すごい数でしょ。ここに書こうか。2000万人です。日本は310万人日本人死んでるんですけど、アジアの人2000万人殺した。で、2000万人の人と、例えばね、名前を一人一人読み上げたらどんぐらい時間かかると思います？何々さん。何々さん。何々さん。2000万人。だいたい2年かかるんですよ。24時間言い続けて。2年。そ そういう数の人をね殺しているんですよ、日本のこの戦争で。で、まあ中身も大変ひどいもので、無差別爆撃、重慶っていう中国の都市に無差別爆撃をして、したりですね、南京で虐殺したりですね、もう本当にいろんなことやってるんですよ。で、そういうことは全く、日本の全くと言いませんけど、ほとんど、日本の歴史教育では行われていないということを、まあ知っておいていただきたいということですね。まあ詳しく学びたい方はぜひ、話を読んでいただいたら、詳しくさらに、お話しさせていただきますので、まあ、暗い話ですけどね、暗い話だけどやっぱりここの知っておかないと、やっぱりアジアの人たちっていうのは、まあ、当然こういうことを語り継いでいるわけですよ。私たちが空襲の体験とか沖縄の体験とか広島長崎の体験を語り継いでいるように、アジアの人は日本の戦争の体験についてやっぱ語り継いでいって教えていってるんですよね。で、私たちは全く教えられてない、加害者は全く教えられてない、被害者は語り継いでいる、このギャップが生まれているわけで、21世紀に日本がアジアで生きていこうと思ったら、やっぱりそういう歴史については、やっぱり一人一人が自覚的に学んでいく必要があるし、学校教育で教えられないならば、私たち一人一人がやっぱり子どもたちに教えていく必要が、まあ、あるんだということです。というのが、以上が、まあ、大まかな戦争の流れをちょっと確認してみました。で、じゃあ労働組合でなんでこういう平和の学習をするのか、なんで労働組合が平和運動に取り組むのかということなんですけど、もう簡単に一言で言えば、それは労働組合だからなんですよ。なんで労働組合が平和運動に取り組むのか、それは労働組合だからなんですよね。で、労働組合って組織は基本的人権ヒューマニズムの担い手、ヒューマニズムってのは人間らしさってことですよね。一人一人がよりよく生活し、よりよく仕事をし、よりよく生きていくために作られたのが労働組合ですよ。で、労働基準法第1条には、人たるに値する生活を営むということが書かれているんですけど、人たるっていうのは人間らしくってことですよね。人間らしい生活を営むことを最も破壊するのが戦争です。はっきり言って、戦争です。したがって、その人たりに値する生活を最も破壊する戦争やその戦争を起こすものについて、やっぱ労働組合が戦う、あるいはそういうものに反対していくというのは、もう本当に基本中の基本の活動なんですよね。で、平和のうちに生きることは基本的人権なんだと。で、日本国憲法の前文には、我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認すると。等しく恐怖っていうのは強硬政治ってことで、まあ独裁政治とか、まあイメージしていただいたらいいんですけど、恐怖。あるいは欠乏っていうのは貧困ですね。貧困から免れて、平和のうちに生きる権利があるんだと。これを世界で初めて、その平和のうちに生きることが基本的人権なんだということを宣言したのは、日本国憲法の前文が初めてなんですよね。しかも、この日本国憲法のすごいところは、普通日本国民はって書くんですけど、その全世界の国民がって書いてるんですよ。一国の憲法で、全世界の国民にそういう基本的人権が保障されなければいけないと。そのために、日本国民は、世界をから戦争をなくし、貧困をなくすために、努力しますということを高らかに宣言しているのが憲法の前文なんですよね。そしてその憲法において、28条で労働組合というのは団結権、団体交渉権、団体行動権という特別な権利が与えられています。まあ、いろんな日本には団体がある中で、労働組合だけ特別にそういう権利が与えられているということは、つまりその憲法に保障されているような平和主義、あるいは基本的人権を守り、担っていく役割を、やっぱ労働組合に非常に期待していることの表れなんですよね。で、これは憲法を作るいろんな議論の中で、やっぱり GHQ という、まあ、日本を占領していた、まあ、機関があるんですけど、そこが非常にやっぱり労働組合に特別な権利を与えたということを、まあ、議論している中で、やっぱりその平和的、あるいは民主的な日本を作るために、やっぱり労働組合の役割が特別に欠かせないということを認識していたから、そういう特別な権利が、 憲法にも労働組合に与えられているんだということも知っておいていただきたいということなんですよね。ということなのでまとめて言うと、なぜ労働組合が平和運動に取り組むのか、それは労働組合だからだということが結論なんですよね。簡単に言うと。しかし今の日本の現実は、そういう私たちは普通にね、平和で生きたい、平和な暮らしがしたいと思う人々の願いと逆行する政治が行われて、残念ながらいます。憲法を変えてしまいたいという人たちが、今の国政の中にたくさんいます。自民党、民主党含めて。で、まあ海賊ね、ソマリア沖の海賊問題をきっかけに、もう海外で自衛隊がね、武力行使できるように、今海賊の派兵の法律が国会で、まあ論議されていて、自衛隊が戦後初めてね、武力を使っていいと海外で、まあそういう狙いも進められています。やっぱりそういうものにしっかりと、まあ反対していくと、まあどういう狙いでそういうことが行われているのか、どういう問題なのかっていうのをしっかり学習していただいて、まあそういうことにもちゃんとね、労働組合が声を上げていくっていうのも必要だろうと思います。そしてもう一点ですけど、まあこれだけ本当に日本が貧困とか格差とか、あるいろんな問題が吹き出していますけど、で社会保障の切り捨てとか、まあ、いろんな問題ありますけど、でやっぱり税金の使い道っていうのは非常にまあ国民の関心になっているわけですけど、日本の軍事費なんと年間5兆円ですよ。でまあこれは本当に世界でも5本の指に入っているわけですけど、まあ、無駄がたくさんあるわけですよね。どう考えてもいらない兵器とかたくさんあるんですよね。あるいは米軍への思いやり予算とか、グアム島への米軍移転費もう決まってるだけで6100億円私たちの税金が使われていることにも決まっているんですけど、際限なくアメリカ軍の引っ越し代に私たちの税金が使われるんですよ。しかもグアムに作るんですよ。そういうことに私たちの税金が使われて、社会保障が削られて、格差が広がっていると。お金の使い道がどう考えてもおかしいと。でこういうことにお金を使うんじゃなくって、私たちの本当生活とか社会保障とかにやっぱりお金を使えということですよ。で、2ページ目に行きますが、戦争は最悪の環境破壊ということも抑えていきたいと思います。エコに反する軍事エネルギーと。で、もう本当に今毎日テレビ見ればエコ、エコ、エコ。コマーシャル見てもエコ。いろんなニュース番組見ても環境です。環境問題のニュースが非常に多いということで、非常にまあ関心高まっている点ではいいことだなと思うんですけど、まあ、まあいろいろね、やっぱり日本の報道っていうのは問題あると思うんですけど、まあ日本の CO2 の排出量の大体7、8割は企業が出している。CO2 ですから、家庭の排出量は大体2割ぐらいなんですよね。だからどんだけ家庭で節電してね、環境のためにやっても、その企業が結局 CO2 の排出量を低くしていく取り組みをしない限り、日本の環境対策っていうのは全く世界から見ても不十分となってるわけですよね。まあそれはいいんですけど、この軍事エネルギーっていうのは非常にエコに反するということも知っておいていただきたいんですよね。で、例えばイラク戦争の開戦直後に、イラク領内に展開した米軍が使用した燃料となり、1日 5.7 万キロリットル、大阪府の1日の CO2 排出量に匹敵すると。で、爆弾が発生させる CO2 も多いですし、まあ、もっと全体的に見ると、軍事関係による年間の CO2 の排出量は世界で年間 7.9 億トンと言われておりまして、これは排出量6位のドイツを上回る量だと。めちゃめちゃ出してるんですよね。で、なんでかって言うと、兵器っていうのは人を殺すために開発されてるんですよ。で、相手より、より優位な軍事力を保つことで、保ちたいということで開発されている兵器なので、環境へのエコ対策とかね、全くないわけですよ。相手より、早く正確に飛ぶ戦闘機とかね。相手より破壊力のある兵器を作るということが最優先で考えられているので、全く環境に二の次だと。 で、例えばですね、まあこれいらないものというのの代表ですけど、90式戦車っていうのがソ連、対ソ連用に300両ぐらいを北海道に配備されてるんですけど、なんと立体200メートルか300メートルですよ。なんと。だいたい車でも悪い車でもね、10キロぐらい走りますよ。リッター1リットルでね。200から300メートルしか走らないと。戦闘機に至って1分間飛ぶごとにね、908リットルですよ。燃料を消費すると。で、ちょっと数日前のニュースでも見てましたけど、沖縄、横浜港の開港150年かなんかね、航空ショーをやられてましたけど、5機の戦闘機、わーって飛んでみんな喜んで見てましたけど、どれだけあれがあのエコに反するか。1分飛ぶごとに908リットル。で、あの戦闘機は8時間飛ぶだけで日本人1人が生涯に排出する CO2 を出してしまうということなんですよね。物と人を破壊し、森林を壊し、汚染物を出す戦争は最悪の環境破壊だということなんですよね。軍事費に使うお金を環境政策や医療、福祉、教育に回せばどれだけのことができるかと、どれだけ人々の笑顔が増えるかということをやっぱり考えていかないと、戦闘ショーでね、戦闘機の航空ショーで喜んでいる場合じゃないというふうに私は思ったんですけどね。で、4ですけど、まあいろいろ言いましたけど、やっぱ平和活動でも難しいんですよね、私たちにできることなんですけど、なんで難しいかっていうと、一つは平和大事だけど何をしたらいいのかわからないと、まあ、組合の要求とかはっきりね、理事会にと交渉して実現できる要求もあれば、まあなかなか難しい要求もあると思うんですけど、でも目の前にやっぱ要求っていうのがあるわけですけど、平和っていうのはまあやっぱりね、学ばないと非常に漠然としたもので、平和は大事だけど何をしていいかわからないというなっちゃうんですよね。しかも、まあはっきり言って岡山は平和です。平和ですよ。爆弾落ちてきませんよ。その辺歩いても地雷は落ちてません。で、日本でもね、まあ、例えば沖縄とか岩国とかね、目の前に基地があったり、横須賀とかね、佐世保とか目の前にね、あの軍港があって、もううじゃうじゃ軍艦がいるとかね、まあ、そういうところは別ですけど、やっぱり私たち日頃その戦争とか軍事力とかいうことを感じるってことはまずないですよね。目の上を戦闘機が通るとかないですよ、岡山に。まあ県北はありますけど、飛行訓練してるので。でやっぱりね、目の前にそういうものがない、そして目の前に苦しんでる人が周りはなかなかいないわけですよね。戦争体験者も少なくなりました。本当に苦しんでる人が目の前にいないっていうことは、やっぱり想像力が必要なんです、平和活動っていうのはね。で、目の前に苦しんでる人がいないけれども、実際今の軍事問題とか、あの戦争で傷ついたり本当に苦しんだり人が実際いるわけです。で、そういう人のために私たちは何をすべきかということは学習して、私たちは想像力を働かせないと、やっぱ日々の生活に流されて目の前のことで終わっちゃうわけですよね。だから平和活動って非常に目標と、しかも継続性が難しいんですよね。だから夏の時一生懸命平和活動して、冬は何もしないってことはやっぱり往々にしてあるわけなんですよね。じゃあ平和活動夏だけすればいいのかって話ですよね。日々やっぱり私たちは平和について敏感でなければならないし、そのためにはやっぱり学習して、今何が問題になっているのか、で本当に苦しんでいる人がいるわけで、まあ、そういう人たちに私たちは何ができるのかということをやっぱり学習の中から考えていかないといけないと。で、まあ、そうは言ってやっぱり一人でできることは限られているし、その一人でやったらなかなかね、まあ、なんて目の前になんか成果があるかというとなかなか難しいわけですね。でもやっぱ労働組合ならいろんなたくさんの人が集まって作る組織です。そしていろんな人のやっぱり力が集まってくる組織です。で、平和、その組織の中で平和活動を取り組むことによって、一人ではできないことでも労働組合ならできるってことはたくさんあるわけですよ。で、労働組合でいろんなね、平和の学習会とか企画や、取り組みをしてもいいですし、まあ、署名活動を行ってもいいですし、学習会をしたり、フィールドワークをしたりっていうこともできるわけですよね。一人ではできないことでも労働組合ならできるし、励まし合って、まさに、継続性ですよ。励まし合うことによって続けることができると。 一人ではね、やっぱり難しいですよね。だから労働組合でこそ平和活動っていうのは僕は生きてくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、この夏以降もですね、労働組合で取り組む平和活動がたくさんあると、この夏に向けてね、あると思いますので、ぜひ積極的に参加していただきたいなというふうに思います。で、これがまあ前段のお話でして、で、今日の、まあ、本筋に入っていきたいと思います。で、核兵器ゼロへと被爆者の声を聞くことからということですね。ボイス。僕はやっぱり核兵器を考える場合に、やっぱりそういう被爆者の方とか、あるいは本当に核兵器で亡くなった人の声なき声を聞くことが何よりの出発点だろうというふうに私は思っているので、そういうお話を中心にしていきたいと思いますが、まず簡単に情勢的な話からね、確認していきたいと思います。で、核兵器廃絶で世界が動き出したと書いてますけど、まあ、もちろん、広島長崎に核兵器が落とされてからですね、ずっと、まあ、原水爆禁止世界大会なんかも日本では、行われて、きまして、1952年くらいかな、3年かなぐらいから世界大会が始まって毎年やられているようになりました。で、毎年毎年核兵器廃絶のための運動とか活動というのはやられてきていたんですけれども、未だにですね、世界には2万発を超える核が存在すると、核兵器が存在する。で、主要に持っているのは、実は国連の常任理事国なんですよね。アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国。これが核兵器5大保有国です。で、他にもですね、インドとかパキスタンとかイスラエルとかね、持ってると言われておりますが、まあそういうやっぱり2万発を超える、まあ一番多く持っているのはロシアとかアメリカなんですけどね、2万発を超える核兵器があると。しかし、今年に入ってね、特に4月からかなり、その核兵器廃絶に向けての運動が、雰囲気が変わってきたんですよね。なんで雰囲気が変わってきたかというと、そこに書いてますけど、4月5日にチェコのプラハでですね、オバマ大統領が、核問題についての演説をしたんですよね。これニュースにもたくさんなりましたので、ご存知の方多いと思うんですけど、で、このオバマ演説のすごいところが3点ちょっと書いてますけど、まず1点目は、核兵器のない世界を目指すことをアメリカの国家目標とするんだということを初めて発言したんですよね。これすごいことで、歴代大統領の中でこんなことを言った人はいません。削減するとかね、いうことを約束した人はいるけど、核のない世界を目指すことをアメリカの国家目標とするんだということを初めて言ったのがこのオバマさんですね。しかももう一つすごいことを言ってまして、広島長崎への原爆投下への道義的責任がアメリカにはあるんだということ、そういう立場を初めてこれも言ったんですよ。で、アメリカの国内の世論というのは大体ね、原爆投下によって戦争が早く終わったんだと、あれは正しいことだったんだっていうのがアメリカのもう歴代大統領が言ってきたことだし、アメリカの世論が多くそう思ってるんですよね。でもオバマさんは広島長崎への原爆投下への道義責任的責任というのが、つまりそういう原爆投下をして何十万という方をね、殺したという、そういうアメリカとしての、アメリカの国としてのその核兵器のない世界を目指すその道義的責任があるんだということを初めて言ったんですよ。これもすごいんですよ。で、最後3番目は核兵器のない世界に向けて諸国民に協力を呼びかけたということなんですよね。ただしオバマさんはそういう目標を言ったんですけど、まあ、核兵器のない世界を目指すと言ったんですけど、まあ、自分の生きている間はちょっと無理かなっていうふうにも言ったんですよね。で、それについては、まあ、いろんな議論というかね、それは、おかしいんじゃないかと、もっと早くできると、本気になればもっとできるというね、議論もあるんですけど、まあ、 しかしそういう画期的な演説を全体としてはオバマさんがね表明したんだということです。さらに5月25日北朝鮮が地下核実験をして、まあ、本当に今かなりいろんな動きが起きてきておりますが、まあ、逆に、ね、この北朝鮮の核実験があってますますですねやっぱり核をなくさないといけないと。で核を持ったらじゃあこっちも核へと核を持とうとかね、今日本の自民党なんかは、その核実験を行われたことによってもう最初に相手の基地をやっつけてしまえという先制攻撃論がね自民党なんかで湧き立ってるんですよ。もうそうすると結局軍拡競争になってしまってしまうと。でこれは冷戦時代にそういう核軍拡競争にもう本当に苦い経験を人類は経験しております。そういう中でやっぱりもう核そのものをなくすことがやっぱり必要なんだという議論も非常に、まあ、この北朝鮮の核実験で逆に、ね、活発になってきているというのが今の情勢だということです。そしてこの情勢で大事なのは実は来年5月に5年に一度ですねこの NPT 再検討会議というのが5年に一度あるんですね。これ NPT っていうのは核不拡散条約って言いまして、さっき言った国連の常任理事国安保理常任理事国の5大国が核兵器を持っています。でこの5大国5つの国以外の核、国は持っちゃいけませんという、まあ、不平等条約なんですけどね、まあ、しかしこの、核不拡散条約のいろいろ運用をめぐって5年に一度会議をすることになってるんですよね。で2000年の、再検討会議の時に、核兵器の廃絶に向けて核保有国が、目標を持って議論をするというところを確認したんです。で、その5年後の2005年の再検討会議ではそのことが議題に上るはずだったんですが、アメリカのブッシュ大統領がそんなことはさせんという妨害をしまして、結局2005年の再検討会議は全然成果がなかったですね。しかし今年オバマ大統領が就任しまして核のない世界だということで宣言をしました。もう目指すんだということを宣言しましたということで、非常に今この再検討会議に向けて世界各国で議論が始まっているし、世論も非常に高まってきているということです。でこれは来年5月に始まってだいたい3週間ぐらいやる会議なんですけど、5月2日にニューヨークで大集会とデモが予定されていると。つまり世界の圧倒的世論で各国政府に核廃絶を迫ると、核廃絶に向けて具体的な行動を決めろということを、まあ、迫る、まあ、会議になると思います。したがってこの来年5月までにいかに日本国内でも核のない世界のために世論と運動を盛り上げていくか、取り組みを進めるかって非常に重要な期間になります。で、原水協という団体が、まあ、核兵器のない世界をという署名を今集めているところですけど、それも5月2日にニューヨークに持っていって提出するというふうに取り組みを進めていますので、まあ、そういう署名も職場で待っているかもしれないですけど、まあ、ぜひそういう外にもね署名を、活動として集める取り組みをぜひ進めていただきたいというふうに思います。まあ、来年5月が非常に大きな 山場だということですね。しかし残念ながら日本政府というのはそういう世界の核をない世界へという流れに対して核抑止論に固執してるんですよね。これ4月27日に長曽根外務大臣がですねそういう講演で、核兵器ない世界を目指すというオバマさんの演説は立派だけれども、まあ日本はでもアメリカの核の傘にねちゃんと入ってないといけないよねみたいなね演説をしたんですよね。つまり被爆国の政府でありながらその核に固執する立場を、引き続き取り続けているという、まあ非常に情けない状態です。しかし今年はまあラッキーというかなんというか選挙があるんですよね。8月か9月か衆議院選挙があって自民党さよならっていうふうにならないといけないわけですよね。もうこういう政府は本当に、ね、やめていただきたいと。で今年の選挙ではそういう意味でも本当に重要だ。もちろん貧困とか社会保障とかもうそういう労働者の生活向上 のためにも重要な選挙ですけど、こう平和の流れ、核問題にとってもやっぱり本当に重要な選挙になるということです。私たちは核兵器廃絶のために何をすべきか、原爆とはどういう兵器なのかということを、学びたいと思いますね。で、今まではちょっと情勢的な話でしたけど、じゃあ本当に、ね、核兵器をなくすための行動を起こすためのエネルギーってね、やっぱり僕は核兵器ってどういう兵器なのかっていうのを知ることが必要だと思うんですよね。そこで、3ページからはそういう、まあ、主には広島のお話ですけど、していきたいというふうに思います。休憩いりますか？しましょうか。
休憩いりますか？いる人
もうちょっとかかりそうだから、
じゃあ5分取ろうか。
はい、じゃあお願いします。5分休憩お願いします。